この時間は FM 舞鶴775マリンステーション京都から令和6年1月1日に発災した令和6年能登半島地震の被災地を支援する特別番組をお送りします。舞鶴市からの支援情報や皆さんが今取り組める情報を随時お伝えします。舞鶴市は能登半島地震の被災地を支援するため1月4日より職員を随時派遣しています。令和6年1月31日舞鶴市役所において任務を終えた職員による被災地支援活動の報告会が開催されました。報告会では支援活動の内容や被災地の状況を鴨田昭津市長に報告しました。舞鶴市からは緊急消防援助隊で82名、家屋などの応急危険度判定業務に2名、応急給水業務に2名、避難所運営支援業務に5名、延べ91名の職員が派遣されています。今回の報告会では、緊急消防援助隊で派遣された東消防署の竹原博史さん、消防本部の岸本道弘さん、応急危険度判定業務で派遣された資産マネジメント推進課の佐野正和さん、応急給水業務で派遣された下水道整備課の羽賀博史さん、避難所運営支援業務で派遣された広報広聴課の大木野元樹さんの5人が報告を行いました。それでは報告会の音声をお聞きください。
1月1日に発生した能登半島地震による被災地支援のため、派遣された職員から理事長に対しまして支援業務現地の状況を報告していただきます。舞鶴市は消防庁からの指示に基づき緊急消防援助隊の京都府大隊として1月4日以降、本日を含めこれまでに82名の消防職員を派遣してきました。また被災した家屋の危険度を判定するため技術職員2名、避難所運営支援業務として5名、断水した地域住民に対する給水活動に2名をそれぞれ派遣しております。それでは緊急消防援助隊として派遣されておりました東消防署、警備監査の竹原課長および消防本部予防課岸本課長から報告をしていただきます。よろしくお願いします。
令和6年1月4日から緊急消防援助隊京都府大隊として石川県珠洲市に派遣している本市消防本部の活動内容を報告いたします。今回の派遣には京都府大隊の2次隊、3次隊として本市消防本部から指揮隊4名、後方支援隊2名の2第6名が出動、1月10日の4次隊から救助隊4名を増隊派遣し、本日現在で延べ82名の隊員を派遣しております。本日10時には11次隊が東消防署を出発し、今後においても派遣部隊を一部縮小しますが継続して派遣する予定としております。珠洲市内の被災状況につきましては、多くの家屋が倒壊し、またマンホールの隆起や道路のひび割れにより道路網が寸断された状態でありました。次のページをご覧ください。派遣隊の活動内容について報告いたします。2次隊と3次隊の活動につきましては、1月11日のご報告の通り、珠洲市に派遣された各府県の緊急消防援助隊を統括指揮する指揮支援本部において、京都、静岡、福井、滋賀の各府県隊に対し、救急指揮活動を実施いたしました。具体的には、被災した現地消防に代わり、珠洲市内で発生した救急事案に対し、救急隊を編成し、出動させる任務と、ヘリ搬送時には安全管理のため、ヘリの着陸現場に消防隊を出動させるなどの任務に当たりました。予知隊からは、当時孤立集落とされていた珠洲市北側沿岸部に位置する大谷町に入り、安否不明者宅で京都府大隊救助指揮として救助現場の前線指揮を行うとともに、本市救助隊も同現場で泥にまみれながら活動に当たりました。8時隊以降、救助隊は引き続き現場活動、指揮隊については先に報告した救急指揮と救助指揮をローテーションで行っております。後方支援隊につきましては、派遣当初から宿営地においてテント設営、隊員の食事準備、資機材管理、 汚物処理など活動する隊員を支える任務に当たっております。次のページをご覧ください。私は予備隊の指揮隊長として派遣されましたので、予備隊の活動報告を行います。初日は舞鶴指揮隊が京都市救助隊を統率し、先遣隊として大谷町に至る道路状況の調査を行い、消防車両が走行可能であることを確認後、京都区大隊を先導して大谷町の安否不明者宅に到着し、救助活動を開始しました。2日目からは京都府大隊に加え、静岡県大隊の救助隊を統括し、前線指揮を行いました。大谷町には2名の安否不明者がおられましたが、どちらの宅も建物倒壊に加え、さらに大規模な土砂崩れにより家屋が押し流され、救助現場は多量の土砂が堆積し、活動中には余震も発生して緊急退避を余儀なくされるなど、活動は困難を極めました。写真の現場はお寺の本堂および庫裏が倒壊している状況で、50歳代の男性の住職が安否不明であり、自衛隊、警察、さらには救助犬を投入するなど関係機関とも調整を図りながら救助活動を継続いたしましたが、派遣期間中の発見には至りませんでした。早期に発見したい思いを持って全力で救出活動には当たりましたが、派遣期間中に要救助者の発見に至らず、隊員みんなが大変無念な気持ちでありました。次の派遣隊にその思いを託し、被災地を後にしましたが、今後もこの思いを忘れず活動に取り組んでいきたいと思います。
次のページをご覧ください。私は7次隊の指揮隊長として派遣されましたので、7次隊の活動報告を行います。この写真は先ほどの報告のありましたお寺の現場から徒歩で5分程度に位置する安否不明者宅の救助現場ですが、1月22日に1名のご遺体を発見、救出いたしました。発見に至った現場は100メートル以上の崖崩れが発生し、家屋が押し流され倒壊、付近の道路や水路も大量の土砂で埋まり、ドローンによる空撮では現場から情報に位置する施設のグラウンド付近にトラックが確認され、余震や降雨によりさらに崩落する恐れのある危険な救助現場でありました。活動期間中の雨や雪の影響で地面はぬかるみ、足を何度も取られるほど劣悪な状況となっている中、二次災害防止のため地震計、崩落監視システム、隊員の目視による全体監視のもと、自衛隊、警察、消防が連携協力しながら活動に当たりました。消防は重機での作業が困難な水路等を中心に検索活動を実施していたところ、人体の一部を発見し、その後丁寧に泥をかき出し救出に至ったものであります。ご遺体をベニヤ板の上に乗せシートで覆い、現場で活動していた全員がぬかるんだ泥の上に列をなし、手送りで安全な場所まで搬送しました。京都府大隊として全力で救助活動を行う中、ご遺体をご家族のもとにお渡しできたことは良かったと思いますが、一方で生存救助できなかった無念は私だけではなかったと認識しております。また1月28日に予備隊以降着手しておりましたお寺の救助現場において、多機関により1名のご遺体が発見救出されたとの情報もありました。これにより大谷町での安否不明者の救助活動は完了となりましたが、引き続き緊急消防援助隊、京都府大隊の派遣活動は継続されておりますので、今後とも全力で任務に当たるとともに、被災地、被災者に寄り添った活動を行ってまいりたいと思います。緊急消防援助隊についての報告は以上であります。
ありがとうございました。それでは次に、応急危険な安定のため派遣されていた資産マネジメント推進課の佐野副課長から報告していただきます。お願いします。少しは被災建築物応急危険の安定についてご報告させていただきたいと思います。まず地震の方の、概要になります。令和6年、1月1日に最大震度7という、地震が発生いたしました。またですね、今回大きい前震とかですね、余震が、起こっておりまして、それだけでも5弱が7回、6弱が1回ということで、複数回、大きい地震が来たというものです。 地元の方からですね、1回目の地震の時にはお家が大丈夫だったんですが、まあ、2回目の時の本震で、まあ、家が倒壊したような話を伺ったりとか、いうことがありました。今回はですね、まあ、応急危険度判定の、まあ、業務の概要の写真になります。これ左側の方ですけども、判定ステッカーを玄関に貼っている写真です。で、まあ、建物の被害状況からですね、この建物の危険性について判定をいたしまして、判定ステッカーを、まあ、玄関など、まあ、周囲から分かりやすいところに、表示をしているということになります。右側の写真ですけども、まあ、判定結果を、まあ、住宅地図にプロットしたものです。で、こう赤が危険を表しています。で、黄色いというのが、まあ要注意、まあ、緑は調査済みですよというようなことを表しているものです。で、まあ、この赤いところなんかはですね、まあ、海岸に近いところなんですけども、まあ、地盤が緩くて古いお宅が多かったということで、まあ、危険が多かったということを表しております。で、まあ、この応急危険度判定についてちょっと簡単にやっていきたいと思います。で、この応急危険度判定というのは大地震によっても被災をした建築物について、まあ、その後の余震等による倒壊の危険性についてですね、まあ、瓦屋根とか外壁、窓ガラスの落下とか、あとエアコンの室外機なんかのこう危険性を判定して、まあ、こう人命にかかる二次的被害を防止することを目的としております。で、たまにこう罹災証明とですね、混同されることがあるんですけども、罹災証明というのは被害の、まあ、程度を判定をしています。で、罹災証明はこう危険度を判定しているということで、ちょっと目的が異なっているということになっております。これが珠洲市に行ってました、私らが行ってましたけど、3日分の上の方が珠洲市チームの進捗状況です。初日はちょっと1月13日ですけども、まあ、吹雪でしたので、まあ、ちょっと合計判定数が226とあまりちょっと伸び悩んでました。やはり吹雪の中で判定となりますと、まあ、判定表は紙ですので、雪に濡れないように、透明のゴミ袋の中にですね、判定を入れながら記載をするとか、あとさっきのステッカーを貼るのもですね、やっぱり外壁が濡れていると貼れないというので、ちょっと時間がかかって進捗が伸びなかったということです。ただ2日目、には貼れましたので、523ということで数字が倍増しています。まあ、この時は、まあ、チームみんなの士気も高くてですね、朝から夕方までしっかり働いて、数字が伸びたというようなことになっております。で、下段の方ですけども、これは珠洲市の、合計地と石川県の合計地と比較しておりますけども、特に分かりやすいところが危険の数字です。珠洲市では2686、割合でいくと 59% です。石川県全体ですと、まあ、40% ということで約 1.5 倍。やはり珠洲市がこう震源に近かったとかいうこと、まだ津波がありましたので、被害が拡大したということがここからも読み取れるという数字になっております。これはですね、まあ、こう住宅の耐震性が生死を分けるということの事例のご紹介です。この写真はですね、どちらも、まあ、その地盤の弱いところに立っているお宅なんですけれども、左側の写真はもう見ていただいた通り、左側のお家、1階が潰れまして、2階が落下しているという状況です。で、ここはまず屋根がですね、瓦屋根の重たい家で、かつ、道路側がお店をされてた関係で、道路側に壁が少なかったということで潰れております。で、右側の写真の方はですね、最近建てた建物です。やはり耐震性が十分確保されてますので、まあ、倒壊を免れたというようなことになります。ですから、まあ、同じ地盤の弱いところに建っている建物でも、まあ、耐震性の有無によって、生死が分かれるというようなことが、分かった事例です。最後ですけども、被害の状況です。左上の写真はですね、道路の地割れになります。まあ、道路中央に融雪装置がありましたけども、その融雪装置に沿って道路が陥没をしていたというような状況です。で、右側の方はですね、建物の周囲が液状化をしましたということで、電柱が自立ができなくなって、まあ、建物が倒れ込んでいるというような状況です。また見ていただくとおり、周囲がですね、結構波打っております。そのコンクリートですけども、やっぱり液状化の影響でこんな被害が出たということになります。で、まあ、現地ではですね、やはり地盤が弱い、あと重い瓦屋根の屋根です、あと耐震性が古い建物というような条件が重なると、まあ、このような形で被害が発生しているという事例が多数確認されました。で、まあ、今回さまざまな被害家屋を見させていただく中で一番感じたことは、やはり住宅の耐震性の重要性を感じました。やはりこう耐震性の有無によってですね、まあ、こう生死が分かれると というようなことがあるということを再認識した派遣になりました。以上で報告を終わります。
はい、ありがとうございました。それでは次に、応急給水業務に派遣されていた下水道整備課の羽賀係長からご報告をお願いします。
はい、続きまして、上下水道で応急給水活動について報告をいたします。まずは概要です。今回の派遣は日本水道協会関西地方支部長から、京都府支部への要請による、派遣でございます。派遣先は能登町、派遣期間は1月15日から19日、うち3日間が現地での作業でございます。派遣車両は加圧式給水車、タンク容量が 1.7 トンでございます。派遣職員は、上下水道部の、こちらの2名でございます。日程でございますが、前後の、1月15日、19日は、移動日ということで、間の3日間がいわゆる活動でございました。当初の予定ですと病院の受水槽への、給水予定ということになっておりましたが、受け入れ先の復旧工事が、完了していないということで変更になりまして、福岡市と合同で、町役場の小木支所の給水場を、3日間運営をいたしました。活動時の、能登町の状況でございます。人口は約1万5000人、水道管の破損などでほぼ全域が、断水しておりました。3箇所の浄水場のうち2箇所が稼働しておりまして、給水場11箇所の運営と、福祉施設の、個別給水を、14の自治体と自衛隊が実施をしておりました。で、こちらが、舞鶴市が活動しました、給水場であります茂木支所で、水を、補給をしました内浦浄水場でございます。こちらがその内浦浄水場の様子でございます。こちらでは仮設の給水ポンプ2本で、給水車に水を補給をしました。他の給水車の待ちの状況にもよりますが、平均しますと15分程度の待ち時間がございました。続きまして給水場であります、小木支所の様子でございます。現地には福岡市の給水車が常駐をしておりまして、先ほどの浄水場で補給した水を常駐しております給水車へ送水しまして補充をいたしました。この要領で浄水場と小木支所の間を1日で 4、5 回往復しまして水を供給いたしました。この浄水場で、給水場では、福岡市とともに1日あたり250名の方々に約12トンの水を供給いたしました。また待ち時間には、舞鶴市といたしましても、来訪者の対応をさせていただきました。最後になりますが、現地で朝夕の2回開催されました定例会議の様子でございます。最新の情報ですとか今後の、作業予定など、あと注意点などを確認する場となっておりました。以上で応急給水活動の報告を終わらせていただきます。
ありがとうございました。では次に避難所運営支援業務に従事した広報広聴課の大木の支部に報告していただきます。
まず概要から関西広域連合として決定した石川県七尾市の最高支援団体、そして七尾市の避難所運営を支援するために派遣所に泊まりました。派遣人数ですが、京都府が2代知人として言っておりましたので岐阜で数えますと私が来ましたの第5人に当たるんですけれども、舞鶴市としては第1人になっております。でその中の市町村15名のうちの1人として参加の方させていただきました。で派遣期間1月13日から17日の2日間となっておりまして、初日は移動日であるんですけれども、残りの4日間あの避難所の方に入りまして支援業務の方に当たらせていただきました。 業務内容としては一般的に避難所運営支援が主であったんですけれども、基本夜勤と日勤と不交代制で分かれまして、京都府では3つの避難所をそれぞれ半分けをして支援に入るという形でありました。で、私が担当した避難所の方が高島地区コミュニティセンターというところでして、避難人数が16人おりました。で、体調不良者はおらず、皆さんも元気を過ごされておられて非常に良かったなと思ったところなんですけれども、ライフラインでありますとその衛生状況、この辺りも私が担当しました地区の方は比較的良好でして、唯一といって入浴ができないというところはちょっと困難ではあったんですけれども、このトイレ、こちらも通常通り行いましたので、もう本当に飲み水の心配だけというふうな避難所でありました。で、こちらが1日の流れになるんですけれども、基本的には8時から8時までの業務となっておりまして、トイレ掃除から始まり、あとは基本的には区長さんの関係者会議が毎朝9時にございましたので、そちらに出席しまして、それぞれの地区の状況でありますとか、それぞれの中で連携を取って共有しておくべきことの話し合いが行われておりました。その中で私どもも共有させていただき、避難者の方、また地域住民の方が来られた際に一定説明できるように情報の方は出ておりました。その中でメインとなっておりましたのが、住民の方への支援物資の提供がメインになっておりまして、こちらの体育館があるんですけれども、こちらの自衛隊と民間団体の方が持ってこられた物資の方になっております。この中は血の物資が全く入っていないんですけれども、私が詰めまして4日ほど経ってからようやくこちらのコミュニティセンターが市の指定の物資の配送センターになりましたので、ようやく水が届き出したんですけれども、それ以前はもうこういった民間の方のボランティアの物資がメインで、皆さんそれを取りに来られるというところでございます。で、こういう形で私どもが受付をしまして、こういうものが必要なんですという声がありましたら一緒に物を探すという流れで支援をさせていただきました。で、その合間なんですけれども、やはりその被災家屋の方が瓦がずれたり落ちたり、建物の中の家具が倒れて持ち上がらないという方もおられましたの で、そういった方のご依頼に基づいてご自宅に伺いまして、こういうブルーシートを張る作業でありますとか、家の中の家具を元の位置に戻す作業でありますとか、そういうお手伝いの方をさせていただいておりました。あとはこの避難者報告というのが定例業務としてありまして、夜勤と日勤とそれぞれ1日ずつに行い7時に報告するというところで出されていただきました。一応こういった被害もあったんですけれども、やはりその市民の方と接していましても、やはり苦情を言われる方はとても少なく、皆さんとても前向きに次の生活について考えておられたのがとても印象的でありました。以上で終わらせていただきます。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは報告につきましては以上となります。以上の報告内容につきまして、ご質問がありましたらよろしくお願いいたします。
はい、改めてそれぞれの役割の中で、頑張っていただいたと思います。で、報告内容についてはもうこれ前からもいただいてますし理解しています。で、一つそれぞれが、行った先もそれぞれの市町が違うと思うんですけども、職員自体 の生活環境、例えばトイレであるとか食事であるとか睡眠の状況であるとか、この辺りについてどういった状況だったのかを聞かせていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
所帯の、まあ、宿営地での生活環境につきましては、まず、広報支援隊という部隊が我々活動隊員の、身の回りのいろいろサポートをしていくいただくために、たくさんの資材を持ってきていただいております。その中で、指定された宿営地の方に、テントを張ってその中に、仮設ベッドを組んで寝袋で寝るというような環境になりますが、やっぱり向こうでも大変雪が降った時期もありましたので、もうイメージ的にはもう雪山の中にテントを張ってもうその中で寝袋で寝るというような、イメージになります。まあ、ただその中でも隊員それぞれ一人一人が防寒対策を工夫して睡眠の方は、まあ、取ったりしておりましたので、特に体調とか崩すような隊員も私らが行ける中では特に情報としてはありませんでしたし、皆さんそれぞれ工夫して活動の方はしておりました。トイレにつきましては、当然まだ水が来ていない状況なので、それも仮設トイレというのを、高温支援隊の方が設置していただきまして、それをそれぞれテントで囲んで、もう仮設的にもうビニール袋を設置して用を足した後はもう強固剤で固めて消耗していくと。で基本的にもそういったおむつも被災地の方にはゴミはできませんので、すべて持ち帰って消耗するというような形でやっております。
はい、ありがとうございます。
補給券の方で3日間の寝る場所が全部転々としました。初日は能登空港、テレビでよく再現ニュースで聞きましたけど、能登空港の会員室に入れてさせていただきました。でここはもうここと同じような条件なんで空調も効いてたので普通に寝袋で寝れました。だ2日間も本当の現地通信の土木事務所に入ったんですけども、そこの土木事務所の、事務所のスペースで寝ていました。でここは空調入ってなかったのでちょっと寒かったんですけど、寝袋で普通に寝れるという状況でした。で2日目は独自の中でもちょっと休憩スペースでしたので、ここは空調が入っていたというので、3日間とも建物の中で寝れましたので、問題なく過ごせました。で、トイレは断水で仮設ということでしたので、やはりこう水の大切さというのがよく分かった発見になりました。
はい、給水支援班でございますが、能登町に行かせていただきましたけれども、能登町の方から、被災しました温泉施設の空き部屋を、提供いただきまして、畳が引いてある部屋で、空調はちょっと壊れたままなんですけども、そちらで寝袋で、寝ると。でトイレについてはもう水が来てないというのと、下水設備も、発生してますので、基本的には町役場の仮設トイレを使わせていただいて、そういう形で、生活をさせていただいておりました。食事については全て持ち込んだ、カップラーメンとか、パンとかそういったものを、4日間現地の方で、食べてという形で生活をしておりました。中には時間限定で1時間だけとか、3時間だけとかスーパーが空き始めてた時期ではあるんですけども、現地の皆さんが、必要とされている施設の一つで、そちらでは買い物せずに
避難所支援班なんですけれども、金沢市内のホテルを手配されておりましたので、そちらに宿泊の方をさせていただいていたんですけれども、そちらから毎朝、1時間半ほどかけて七尾市に出向き、夜の8時になりましたら、1時間半ほどかけて金沢市内に来るということをやりましたので、そういった生活面に関しましては、金沢市内、通常通り聞こえておりましたので、体には特に不自由なくといいますか、過ごすことができております。
はい、ありがとうございます。やっぱりこう、被災者が、苦労されているから、なかなか自分たちの環境のことってこう話もしにくいと思いますし、ただ一方で、やはりこう全国から大きな自治体職員が、いい業務になっていただいている中で、やっぱりその環境を聞いていくというのは、今後仮にこの近くでも発生した場合、じゃあ実際に職員がどういう体制でこう救助活動、援助活動をしているのかと、こういう観点の中で紹介してまいりました。で、あまり時間もないと思うんですけど、もう一点がやっぱりそれぞれ、先ほど個別の説明の中でも所感を述べていただいたんですが、改めて現地で行かれて直接 肌でまた目で感じられたこと、あるいは行った経験をもとに舞鶴でどうこういうところが必ずこうやっていくべきじゃないかというようなところで感じたことがあったら、コメントもらえればと思います。誰でも結構です。
急激に変わっているのですが、やはり、先ほどおりましたけど、やはりその住宅の耐震性というのはですね、やはり命と直結しているかな。一回が潰れた場合っていうのは、なかなかやっぱり、すごいリスクが高い。これ少しでもやっぱり、ただ耐震補強とかですね、していただいてたら、そういう倒壊のリスクが防げることができますので、ちょっと市としてもそういうのを取り組むというのは、一つの良いことかなと思います。
はい、ありがとうございます。
救急水活動ということではあったんですけれども、私自身が元々技術職員という立場で行かせていただいておりまして、もちろん水の大切さなんかも感じるわけなんですけれども、今回の被災、地震の災害ということで舞鶴でもなかなかない、災害とこれ初めて目の当たりにしまして、感じましたのはやはり面的に同時に全てが被災を受ける。台風とかの豪雨の被災ですとポイントが限られる中で、面的に上水、下水、道路、家、全てのものが同時に被災を受けるっていうところに、今回の被災の難しさ、復旧の難しさを感じました。何かと言いますと、一番何を優先すべきなのか、道路を直していいのか、水道を直すのか、またまた市民のお家の方を優先すべきなのか、同時には理解できませんので、そこをどうやって進めていくべきなのかっていう、僕自身も答えは出てませんけれども、そういったことを、普段からちょっと意識していくべきかなと感じました。
はい、ありがとうございます。あと、
避難所なんですけれども、毎朝 の区長の連絡会議の方向で、やはりどこどこのお宅の方がちょっと困っておられるとか、何々が足りてないから定期で行かなければいけないとか、そういった話がたくさん出ていましたので、やはり今その隣に誰が住んでいるかわからないっていう状況もある中で、やっぱりそういう近所付き合いといいますか、周りのことはやっぱり助け合いのつながり作りがやはり大事なところとして、こういう被災の時は大きいのだなと感じましたので、一番となってもそういったところにも経験できたらなと思いました。
はい、今回派遣された中で、被災地の状況を確認してみますと、同時多発的にいろんな場所で災害が発生しているということで、地元の消防署、消防団と対応されていたとは思うんですけども、それぞれの方が被災されているという状況を見ますと、やはり、国としての、また都道府県とか、そういった形での支援が絶対に必要であるというふうに感じました。で、これまで舞鶴消防につきましては、支援の形で緊急消防援助隊何度か派遣されているわけなんですけども、もしもこの舞鶴で被災した場合の受援体制、こちらについて、しっかり考えておく必要があるというふうに感じております。
はい、ありがとうございます。
ご質問はよろしいでしょうか。はい、それでは最後に、市長からお話をいただきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、改めまして、舞鶴市の職員を代表して、現地でのそれぞれの役割の中でしっかりと活動して頑張ってきていただいたことに対して感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。現地へ行くまでの、移動距離もそうですし、また現地における長時間の活動も本当に大変だったと思いますし、また寒い時期でしたから雪もありました。気温も低い中でよく頑張っていただいたと思います。現地では230名を超える方がお亡くなりになり、そして今もなお約1万3000人以上の方が避難生活を余儀なくされているという現状の中で、今日皆さんからお聞かせいただいたお話は聞いてですね、より一層今後も被災地に寄り添った支援を舞鶴市としても継続をしていかなければならないと強く思った次第でございます。それから先ほど質問もしました、 もしこの舞鶴を取った場合ということをやっぱり我々自社も今回改めて考える機会になりました。で、実は今日改めて持ってきたのが、これ京都府がね、出している舞鶴市の地震想定っていうのがあって、舞鶴、の場合近くに若狭湾内の断層があるんですね。でこれがマグニチュード2を想定しています、まあ、今回のとは 7.6 でしたけれど、まあ、ほぼ東京の地震が発生したときに、舞鶴では死者が380人、それから負傷者が2090人で、建物の全壊が3700棟と想定をされていて、かつ津波については発災後約10分で、約4メートルの津波が海地区に押し寄せるという想定がされているわけなんですね。ですから、まあ、こうした我々も現実的にいつ起こるかわからない状況で、今回の元日に起こった、休日に起こるかもしれない、夜間に起こるかもしれない、もしかすると明日起こるかもしれない、まあ、そうした状況の中で改めて市としても多くの避難計画であるとか、発生した時の対応をしっかり考えておかなきゃいけないなというふうに思っておりますし、今日皆さんからいただいた内容もしっかりと加味しながら考えていただければならないと思っています。でそれから最後に、まあ、今日皆さんがやはり現場で感じてきていただいたこと、また経験したことをぜひ周りの職員にもしっかりと話をしてやってほしいなと思っています。その中で、まあ、先ほど実は避難所を支援にかかる明後日からかな、職員にも激励をしてきたことなんですけれども、まあ、皆さんが先に言ったその経験をしっかりと伝えていってほしいし、まあ、そうした思いの中でこれからも職員の皆様がですね、被災地へ行って頑張ろうという思いを持ってもらえることを、まあ、期待をしております。まあ、とにかく本当に皆さんよく頑張ってくれました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
緊急消防隊や避難所運営支援業給水業務への派遣につきましては今後も継続することとなりますほか、避難所での健康管理や衛生管理等の業務に従事する保健師1名が2月21日から7日間派遣することが決定しておりますことを報告させていただきます。それではこれで報告会を終了とさせていただきます。
令和6年1月31日に舞鶴市役所で行われた令和6年能登半島地震舞鶴市災害支援派遣職員の活動報告をお聞きいただきました。舞鶴市では緊急消防援助隊業務や給水業務、避難所運営業務への職員派遣を継続するほか、被災者の健康管理、衛生管理のために2月21日から保健師が派遣されます。それではここで令和6年能登半島地震募金協力のお願いです。
日本ユネスコ協会から能登半島地震募金ご協力のお願いです。日本ユネスコ協会連盟では従来から災害・子ども・教育支援募金を行っています。今年1月1日に発生した令和6年能登半島地震では学校施設の損壊だけでも575棟に上り、小・中・高等学校合わせて100校以上が休校となっており、被害の大きい地域では学校再開の見通しが立っていません。日本ユネスコ協会連盟では災害子ども教育支援募金を通して能登半島地震の支援を行います。今年1月1日から6月末日までに寄せられた災害子ども教育支援募金は令和6年能登半島地震の被災地において子どもたちの就学・学習環境の整備のための支援活動に役立てさせていただきます。皆様の温かいご協力をお願いいたします。寄付の詳細・お問い合わせは日本ユネスコ協会連盟学校支援部、電話 03-5424-1121 03-5424-1121 もしくは日本ユネスコ協会連盟 能登半島地震で検索してください。
被災地の状況は日々変化しています。被災者の皆さんが今必要とされている支援を皆さんで考え、そして被災地の一日も早い復旧復興に向け、寄付金、義援金、ふるさと納税などを通じた支援へのご協力をお願いいたします。この時間は令和6年1月1日に発災した令和6年能登半島地震の被災地を舞鶴市から支援する特別番組をお送りしました。